さやしりほと〇〇と。皆さんこんばんは、さやしりほです。始まりました、さやしりほと〇〇と。私さやしりほ23歳がゲストの方とじっくりお話しする番組です。今日はこの方に来ていただきました。
どうもこんばんは、甲田久美です。
甲田久美さん、
よろしくお願いします。
お会いできて本当に嬉しいです。
こちらこそもう驚きで今回このオファーいただいて。
それはどうしてですか。
いや、こんな23歳のピチピチギャルにですね、なんかこう憧れを抱いていただいてたというお話をいただいて。
そうなんです。
えっていう、
あのもう本当に幼稚園の時からずっと聞いてて。
幼稚園ですか。
私あんまりたくさん言えてこなかったんですけど、本当に本当に大ファンで。
いや、ちょっと私アイライン強く入れすぎたよ。怖くて泣いてるの違うよね。
違います。そう、本当にさっきあのちょっとお目にかかれた瞬間に涙が出てきちゃって。
いや嬉しいです。あの全然本当にだから知らなかったんですよ、ファンでいていただいてるってことを。
そう、なんか私もなんか半端に語っちゃいけないなと思ってて。なんかなんだろう、ちゃんと
半端に語ってよ全然。
なんかちゃんと企画でも作って喋らないとぐらいな感じだったんですよ。
マジですか。
それがまさかご本人にお会いできると思ってなくて。
いやー嬉しい。
あの今日ここのスタジオに来る時もチェイスっていう曲をあの聴きながら。
それ全然売れてない曲なんですけどね。
いや私も本当にあのそのシークレットってあのアルバムがあったじゃないですか、はいはい、それが初めて私が甲田さんの楽曲でずっと聴いてたあのアルバムなんです、 CD なんですよ。それをずっと聴いてたので、それで今日チェイスを聴きながら来てて、私なんかその恋愛のなんかキュンキュンなこうするお話を歌ってる曲なんですけど、なんか私今日デートに行くのかなみたいな気分で、なんかドキドキしながら今日来てて。
嬉しいですね。お母様も結構。
あ、そうなんです。もう母がもうまずどっぷり
聴
いていて。
2世代で。
はい。
いや嬉しい。
もうお母さんと一緒にもうずっと聴いてきたという楽曲を。
うわーすごいな。私今日喋っててめちゃめちゃ楽しいです。
いやうん。よかったです。なんかもうあの一方的にめちゃ喋らないようには気をつけたいと思うんですけど。
全然喋ってください。そうな、みんな多分聞きたいと思うわ、これ。
私も聞きたいことが、はい、あのたくさんあるのでよろしくお願いします。
お願いします。
あ、メールが届いてますのでちょっと読ませてください。リホマレネームリホちゃんが人生の糧さんからです。リホちゃん、甲田さんこんばんは。なかなかこの二人が揃うことはない貴重なラジオになりましたね。リホちゃんは多分甲田さんのフェロモンとオーラに圧倒されているかもしれませんので、ぜひ優しくお願いします。
お願いします。
質問ですが、まずお二人の印象を教えてください。かなり気になります。また甲田さんの色気が半端じゃないので、ぜひその色気の出し方をリホちゃんに伝授してください。お願いいたします。
いや、もうあのリホちゃんが、はい、もう透明感がすごすぎて23歳とは思えないぐらいのこのピュアさと言いますか。
ありがとうございます。
海外とかも行ってたって聞いてたから。
あ、ニューヨークに留学してたんです。
ですよね。だから、はい、もうアイラインバッチリってくるのかと思ったら、もうピュアっ子メイクで。いや、だから逆にこんな純粋な可愛らしい方が、はい、なんか私をやっぱそれこそ好きって言ってくれるのも、またそれまた意外っていうか。
ああ、本当ですか。
うん。なんか結構ね、私みたいなこう、ね、派手で、なんて言うんですか、もう、あだこうだ言われる。やっぱどうしても派手なんで、あの、いろいろこう言われることも多い。まあ世の中でね。でもそういう、まあ、なんて言うんですか、同じ悩みを持った女の子とか、だからそういう方とかのファンも結構多かったりするんで、なんかまあそんなね、人に何か言われるんじゃなくてね、自分らしく自分の人生楽しかったなと思える方が私は楽しいと思うから、好きなファッションやったりメイクを結構私はしたいんですよ。いくつな、なんか人に合わせて、なんか人の好みの服着て人生を終えるよりも、自分のしたいことやっぱやって終えたいじゃないですか。でもなんかもうごめんなさい、四季の話をしてますけど、なんか本当なんか私はすごいそういう風に思ってたから。うんうん、まさかこんなねピュアな方に甲田久美をこういう風に言っていただけるっていうのはすごい意外でした。本当に
あの私はそういう意味で影響を受けたっていう意味では、あの、まあ、ファッションとかって最近もうまた本当にギャルっぽいファッションが流行っていたりとか、はい、うん、そういうのを見て私はすごく好きなんですよ、見る側として。だけどなんか自分が何かを発信する側としてどういう状態でいるのがいいのかとか、あとなんかどういう見せ方が自分の伝えたいことが一番伝わるとか、なんかそういうことをなんか手段として考えたりとか、自分の好みとかいろいろ考えた上で、うんうんうん、 私はこのスタイルが一番好きだな、自分がするとしてはっていうのにたどり着いてる感じで今はやってるので、パッと見の違いはあると思うんですけど、考え方は多分
あ
の
なるほどね、はい、自分らしくいるっていう、あなるほど、
そういう意味で影響を受けてる、
歌詞とかでちゃんと伝わってたかな。
そうだと
結構私もね、恋愛の歌詞の曲があったり、はい、人生の歌詞があったり、応援歌があったり、まあいろいろあって、まあその中でも怒ってる歌詞のものもあったり、世の中に対して世論に対してとか、はい、結構あってこうね、歌詞ってやっぱりちょっと抽象的じゃないですか。
そうです。
だからなんかそういうところがなんか伝わってたっていうのはすごい嬉しいです。
ご自身で作詞されていたりもしますから、はい、本当なんかその部分のお話とかももっと聞けたら勉強になることが、はい、あると思いますので、はい、今夜よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さやしりほと〇〇と、この番組は MBS ラジオとラジオトークからお送りしています。さやしりほと
高田久美と。
高田久美さんです。
どうもです、お願いします。
まずあのメールが届いていますので読ませていただきます。リホマルネームミヤさんからです。さやしさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
高田さんといえばライブのオープニングで水槽から登場したり、高いところが苦手と言いつつもフライングをしたりととにかくサービス精神旺盛でザ・エンターテイナーというイメージがあります。さやしさんも海外留学を経験され、日本とは違ったエンタメに触れられたとは思います。そんな二人にとってエンタメを届ける上で一番大事にされていることはどんなことでしょうか。ぜひお聞きしたいです。
なるほどね。
でも本当演出も含めてセットだけじゃなくてご自身がもうエンターテインというか、私はあのミュージックビデオを見るのがすごく好きで、高田さんの、はい、アーティストの方って役者さんが別にいらっしゃる MV とか
よくあるじゃない
ですか。ですけれど もうしっかりなんかストーリーとかドラマがある中に高田さんが主演として演じられるじゃないですか、はい、もうそれを見てるともういつもこう驚きしかなくて、なんて言うんですかねもちろんその曲にみんなが投影できるっていうのはもう楽曲に対してあるんですけど、それをちゃんとなんかしっかり高田さんっていうシーンがあるにもかかわらず、それがミュージックビデオとしても成り立ってる上でみんなもそこに感情移入できるっていう、なんかその構図がすごいなって思ってて、
なるほど。なんかね、ライブもそうだし、はい、ミュージックビデオもそうなんですけど、まあ、自己満足で終わらせたくないっていうのは必ずやっぱり自分の中であって、はい、あくまでやっぱこう見てくれてるお客さんたちがいかにドキドキしたり、はい、楽しんでくれるかみたいな、うん、でライブで言うと、はい、例えば本当は歌いたい曲とか、本当はここでもうちょっと一曲疲れたし、はい、ちょっとバラード挟みたいなとかあるんですけど、私がまあ俯瞰で高田久美の例えばライブを見るとした時に、はい、もう一曲アップテンポの曲来てほしいなとか、なんかこう見せたい曲もあるんですよ。こうね、やっぱかっこよくクールに、はい、でもそうするとやっぱかっこよい曲になればなるほど、ちょっとやっぱジャパンのお客さんはちょっと難しい、はい、ちょっと外国っぽすぎるみたいな感じで、乗り方がわからないみたいな、ペンライトの振り方がわからないと
か
っていう曲もやっぱあったりするんで、はい、逆にそういう小難しい曲、おそらくこれ聴いてる方たち難しいだろうなって曲は逆に演出をこう見せるものにしちゃって、
なるほど、
あの別にその乗れへんなっていう違和感を持たせないような目で楽しむものにしちゃうんですよね。私は
そういうことなんですね。
私のもう特に好きとかかっこいい、ちょっと難しいだろうなって曲はね、はい、で、まあ、もう単純にもう四つ打ちで乗れるとかいう曲っていうのはもう冒頭とかにもう持ってっちゃって、お客さんが絶対来てる方緊張してるじゃないですか。
確かに
その緊張まずは1曲目2曲目でほぐしてあげるっていう、でその何曲か後にちょっと、まあ、見せ場があったりとか、でも見せ場があってもこう置いていくんじゃなくて、うんうんうん、なんかこうあじゃあ曲に乗り方がわからないんだったら見てもらおうみたいな感じでセットリストをどんどん作っていくんですよ。でこうあなんかそろそろ疲れてきはったろうなと思ったらちょっとバラード入れて、でよく曲間の衣装チェンジの時間あるんですよ。あれでいろんなアーティストさんのライブ見に行ってもそうなんですけど、うんうん、たまにあ着替えてんなっていう間が感じる時もあるじゃないですか。
ありますね。
でも海外とかってそんな間もないっていうか、
いつの間にみたいな。
そうなんですよ。なんかドキドキしたって集中してたらパッて次また衣装変わって出てきたとか、
ね、
やっぱその時間の流れみたいなものはすごいライブは意識して作ってるし、はい、ミュージックビデオはミュージックビデオで、まあ高田久美はこういう人ですけど、はい、楽曲自体が可愛らしい曲のね、女の子であればその女の子になりきってファッションを着るし、
はい、
その女の子のフィーリングっていうか気持ちになって演じるんですよ。だからこう例えばムーンクライングって曲やと、はい、真っ黒のボブの女の子でメイクもバンって強いんだけど、はい、ボロボロボロって泣き出す曲なんですけど、やっぱ強いレザージャケットを羽織っててアイラインバーン引いてる女の子でも、
はい、
実は裏では泣いてたりとかっていう、まあ、女性像だったり、まあ、You という曲だと、はい、こう本当にピュアで可愛いもう純粋な恋愛をしてる女の子みたいな感じで そのキャラクターになりきるっていうんですかね、
はい、
かそんな感じでミュージックビデオはいつも作ってる。だから見てくれてる人が、あ、これはなんか私っぽいなとか、うん、あ、これはこっちは私っぽいなとか、なんかそういういろんな女性像、一人のあんまりこう、まあ、音楽のジャンルもそうなんですけど、カテゴリーにこだわりすぎない、だからずっと同じファッションをしてるっていうよりは、いろんなキャラクターの女の子を演じるっていうのはいつも意識してますね。あ、前回こう女の子やったし、今回こういう女の子にしようかなみたいな、はい、
あ、
うん、あと歌詞の世界観、きっとこの子やったらこういう服着るやろなとか、なんかそんな感じで衣装とかメイクは決めてますね。
いや、それってでもアーティストとしてなんだろう、自己が確立してないとできないことだなと思って、やっぱこうキャラクターがありすぎると、やっぱこう本人がないとブレるじゃないですか、見てる側として。
確かにね、
それがやっぱないのがすごい。
いや、なんかね、やっぱアーティストって多分2枠あって、
はい、
1枠はもうずっと同じことをやり続ける、いつもデニムに白い T シャツですよねとか分からへんけど、
はいはい、
例えばもう曲聴いたら、あ、同じようなギターのフレーズがあって、あ、もうイントロ聴いただけであの人の曲やろうなとか
ありますね。
ね、やっぱあるじゃないですか、はい、そういう同じ軸をガーッといくアーティストさんと、
はい、
常にこう多分いろんなことをやる、こう変化していく、なんか1枚目のアルバムとやっぱ最新アルバム、ファーストアルバムと最新聴いたらもう別人ぐらいこう進化していくアーティストっていうのがやっぱいると思うんですよ、
はい、
で私の場合は結構海外のアーティストなんかもそうなんだけど、
はい、
例えばアコースティックギターで歌ってた、はい、うん、オレンジカウンティーとかでやってたようなアーティストが気づいたら EDM やってるとか、ロックアーティストもそうなんですけど、
ね、
最近もすごいミクスチャーになってきてて、うんうんうんうん、ロックアーティストやったけど今聞いたらダンスミュージックに変わってるアーティストとかもいっぱいいて、ね、
はい、
だからやっぱ常に私は進化し続けたいアーティストだっていうのがあるから、なんかこうブレてるように見えて進化してる、うん、同じ軸の中で、
はいはい、
なんかそこは意識してると思う。
あ、でも、うん、私はあの普段聞く音楽の割合が結構洋楽に寄ってるんですよ、
はいはいはい、
だからそこ私がシンパシーを感じてる部分、高田さんと普段聴く音楽っていうの洋楽に関してのそこに多分シンパシーを感じてるのかもしれないです。
いや嬉しい。いやでも高田組ってよく言われるんですよ、はい、もうそれこそもう昔からいるファンの方にも悲しいことに、はいはい、昔のクーちゃんの方が良かったですみたいなって言われることが結構多いんですよ。だからそれはそれでこう当時は当時の若さやったり、あの環境があって、私の音楽の好きな方向性があってとか、はい、知ってるカテゴリーも少ない中で作ったやっぱ音楽やから、
はい、
今の方が確実にこうキャパシティは私は大きいと思ってて、だからそういう風に、
はい、
いい意味で理解していただけてるのはもう今感動してる。すごく嬉しいです。